皆さんこんにちは、フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、今週も始まりました。11月の第2週目の放送です。今日はですね、以前、ロンドンのケンジさんから紹介をしていただいた、ケンタさんという、アーティストの方をスカイプでゲストでお迎えして、コッツさんも踏まえて3人でお届けしたいと思います。11月ですねいつも結構季節の変わり目に体調を崩すことが私多いんですけど、もう11月なんだけども、あのね、運動会終わった直後に実はちょっとだけ体調が悪くなって、で話を聞いたら、あの日一緒にプールに飛び込んだ連中がこぞって結構ね体調不良っていう話を聞いて、でもしかしたらあのやっぱ水がねあんまり綺麗じゃなかったんでそうちょっと口に入っちゃったりとかしたじゃないですか、あれが原因だったんじゃないかなみたいな話をして、なんかこうそこまで熱が出るとか風邪をひいちゃうとかそういう感じではなかったんだけど、なんとなく多分、まあ、そういうね、ちょっとした悪いウイルスが体に入ってきたみたいな話をしていて、次回運動会やる際は、8月とかのね、あのプールが綺麗な時期に開催をして、しっかり暖かい気候の中でまた秋吉さんをプールに落としたいと思っておりますはい、ではですね、今日のゲストケンタさんから、2曲お送りしますが、まず1曲聴いていただきます。スレフトベイクどうぞ。
ライジャンレディオ。
フラジムがお送りしておりますフラジムレディオ、お送りしましたのは本日のゲストケンタ林でスベクトベイクトでした。では、コウチさんとケンタさんお二人お迎えしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お
願いします。
はじめまして。
はじめまして。そうなんです、
ケンタ林です。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
そうね、小一さんは会ってますから、あのお久しぶりですなんですけど、じゃあちょっとサクッとこう出会いというかどんな形で、あの、はい、
いやもうこれが突然あのケンジさんから、
はい、
なんかとんでもないやつが来るぞと、とんでもないやつが来る
ぞ。
とりあえず会っとこうぜみたいな。
はいはいはい。
でちょうどあのセクシーズパーティーがあったんで、うんうんうん、ちょっと来てくれたらいいなって話をしてて、
もともとケンジさんとは知り合いだったんですか、ケンタさん。
いや僕もロンドンで初めて会ったんですよね。
そうですよね。
そうだよね。そのセクシーズパーティーに問い合わせをしてくれたんです
か。
あ、いや、フェイスブックページにゴーインを押してくれてたんですよね。
そうですね。
そうですね。
はい。
それで僕もすぐ行こうと思って。
はい。
で、めっちゃ早く着いちゃったら誰もいなかった
んですけど、なんか僕も割と早めに着いてたんですけど、そう、僕は早めに着いてて、あの人もしかしたらみたいな感じだけど、結構広いスペースだったんで、まあでも違ったらあれだしなみたいな感じで、いざ始まってみたらやっぱりあの人だった
。僕もいっぱいずっと上で実は待ってて、
それ上にいたんですよね。
そうで、トイレに行った時に、あ、なんか明日もあるんだと思って、でなんか、あ、日本人の人なんか角っこで待ってる人いるから多分そうだろうなとか思って
あれだ、あそこだよね、メルボルン。
メルボルン
じゃない、待って、メルボルンはオス、そう、ホルボンの
ホルボン
の、ハブ、ロンドンでやったそう、メルボルンオーストラリアね、あのロンドンで一番最初にやったシクスティースパーティーにお越しいただいたんですもんね。
うん、そうですね。
そっかそっか、はい、なんか
あの時もなんかいろんな人がいっぱいいてね、
うんうんうん、
めっちゃ面白かった
あ、本当ですか。ちょっとなんか演奏する、普段はシックスインスパーティーって一応なるべくライブサウンドもやるようにはしてるんですけど、あの日がなんせ僕もロンドンに帰ってきて戻ってきて第一発目でなかなかこう準備できてなかったんで、
ああそうなんですね。まあ、その分いっぱい
いっぱい
面白い話が、
ああそうだったんですね。
なんか日本好きのね、イギリス人の人が多い
あの、ずっとベイジングエイプの T シャツを着てるガレスっていう DJ の人
が、
彼が異様にケンタさんに気に入ってくれ
た。あ、そうなんだ
うん、いやもう嬉しいですねあの前も最後ね、ライブ組んでくれて前回の時に、
ああ。
でそのご縁でまた今回も同じあのキングチャーレス・ザ・ファーストっていう、
うんうん、
ね、またやったんですか、
ショーリッチで、
ショーリッチ
エリーね、ロンドンやってきました。
わー、いいですね。
ロンドンが熱い街ですよ。ロンドンが音楽が熱い街ですよ。
音楽が、そうですね、ショ
ーリッチは、うん、ね、ロンドン熱いですね、めっちゃ。
イーストロンドンはやっぱり今どんどんどんどんアートに関しては強くなってきているところだと思うので、うんうん、ね、ショーリッチと
盛り上がってきてる感じで、
うん、まずケンタさん、いいね、ケンタ林さんがどういう感じの人かって言った
ら、そうですね、
あ、そうですね、
まあ、自己紹介も兼ねて、まあ、どういった活動をされてらっしゃるかということで、はい、はい、お話しいただいてもよろしいですか。
はい、
はい、
では自己紹介してきますはい、ですね、ケンタ林っていう、アーティストで、
はい、
岐阜出身ですね。
岐阜、
もういきなり最初からもう生まれの時福岡から行っちゃったけど、
はい、本当にルーツから
出身で、まあ幼少時代はですね、
はい、
まあそうですね、結構いたずらも好きな感じでしたね、うん、で、15歳でギターを始めて、
はい、
もう本当にギターばっかり、もうずっともう中3から平日とかもうそれ以外何にもやってなくて、もう7、8時間ぐらい弾いて休日とは15、6時間ぐらいずっと弾くみたいな。で、18で高卒で一人で渡米して、
うーん、
でこう 校でバンドを組みたい。そこの時レッチリが大好き。
はいはいはいはい。
レッチリのこう故郷っていうかホームベースカリフォルニアに行ってバンド作ろうと思って、うん、行って、でまあ最初ね英語も全く分からず、うん、英語を勉強しつつメンバーを探して、でちょうど1年後ぐらいにこう運命的な出会いをして、うん、で 4minutes midnight っていうファンクロックバンドを結成して、で今もずっと、もう10、そうですね、結成11年ぐらい、うん、で 4minutes ずっとやってて、で2010年に日本に僕は帰国して、震災直後に11年かして、それから、ソロ活動を本格的に開始して、で今はもう結構かなり150、60本ぐらい年間でやってますね。
おーすごいですね、
はい、っていう感じの変態ギタリストです。
いやもうなんだろう、行動力ですよね、優しく。
高校卒業してもすぐアメリカ行っちゃうとか、うん、行動力半端ないです、
ね、半端ない。しかもカリフォルニアだ
と。ありがとうございます。
ニューヨークとかじゃないです
。
カリフォルニア行くって言って
すごい。いやカリフォルニアの8年間最高でしたね。
ねえ、まあ、車がないと、うん、ほら生活ができないって言うじゃないですか、カリフォルニアとか。
いやもうまさに車ないと本当に超大変。なんかロンドンとかみたいにバスとかがね、
うん、
バスメトロが充実まだしてないもんで、
はい、
そう LA とかは車必須ですね。
いやでも羨ましいですね。私もアメリカには行ってみたいので、なんか、
うんうんうん、
それなんでこうアメリカに行ったっていうのは、やっぱそのレッチリがきっかけだったっていう感じですか。
うん、そうですね。あとなんかこうなんだろう、なんかアメリカンドリーム的なものもレッチリ以外にやっぱやっぱありましたね。こう、
そうですよね、
向こうでバンド組んで、うん、世界で活躍してやるっていう、
うーん、
のし上がってやろうみたいな、そういうモチベーションがやっぱ高い
っていうか。そうですね、はい、
すごいな、もう行動力がね、本当に英語も全然だったけど行っちゃえみたいな感じで、本当にギター一本でっていう感じ
で、ね、そうですね、もう行っちゃいましたね。はい、
ありがとうございます。ではまたちょっと2曲目を紹介させていただいてから、詳しくいろいろとお話を伺っていきたいと思います。ケンタ林で遠のいてった景色。
遠のいてった景色がまた僕を迎えに来るんだ。幻でもいいよ、また君に
ラジムがお送りしておりますフラジムレイディオ、現在お聞きいただいておりますのはケンタ林で遠のいていった景色です。ではケンタさん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
お願いいたします。そうするとじゃああれかな、最近の活動内容というか、
うん、そうですね、
はい、
うん、
ぜひこの海外を、海外バンバンツアーしている、うん、ケンタさんのお話を伺いたいと思います。
そうですね、
はい、ぜひぜひ。ですね、はい、僕今ちょうど前からずっとやりたいなと思ってて、ワールドツアーをやりたいとずっと思ってて、でもうやりたいだったらもうやっちゃおうと思って、
はい、
別に特に何を待つ必要もないなみたいな、うんうんうん、まあなんかワールドツアーっていうとこうなんかある程度こう有名になって、
うん、
でこうねいろいろ大手企業がバックアップについて、
うんうんうん、
でからよし行くぞみたいなっていう、まあ、イメージが勝手にあったんだけど、
うん、
まあ、それも多分すごいいい方法だと思うんですね、準備万端にしていくってい
う、
ね、
うん、
まあ、でももう行っちゃいたいなと思って、で僕はそのワールドツアーもやろうと決めて、で一昨年と来年2015と16でもう行けるだけ行こうというふうに決めちゃって、で開始したんですね。それでまず最初に2月に、アジアツアーを、
はい、
皮切りにやりまして、
うん、
まあ、約3週間ぐらいの、で20本ライブですかね、の、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポールの4カ国、うん、で向こうのシャンバラフェスティバルっていう、まあ、フェスですね、タイの、
はい、
チェンマイの近くのチェンダオっていうところ、そこがやっぱハイライトで、
うんうん、
世界中44カ国ぐらいからいろんな人が集まって、だいたい2000人超えぐらいのお祭りで、
はい、
もう10日間ぐらいずっとやってるんですけど、僕はそれラスト
を見
て10日間ずっとフェスってことですか？
10日間夜間の中でずっとやってて、
クレイジーだね。
なんか首長族が出る温泉とかもあって、自分って言ったらね、住んでる、で朝とかは彼らが入りに来るからこうちょっと控えてみたいな、そういうルールがあったりとかして、
は
めちゃくちゃ最高の本当にフェスティバルでしたね。南雅人さんっていう日本のこうヒッピーのこう先駆者みたいな、
はい、
あの方がやってるフェスで、今年も毎年あるんで、
うん、
興味ある方ぜひ2月ぐらいにいつもあるシャンバラ・インディオ・ハートシャンバラ祭りってグーグルで出てくるんで、
はい、
ぜひおすすめです。はい、
で
そんな感じのアジアツアーを無事に終えて、
はい、
でこの間、ヨーロッパツアーに、うん、6月6月から2ヶ月間、60日間 でこれも最初は13本ぐらいライブブッキングしてツアー行ったんですけど、
はい、
ライブして見てくれた人がここでもやってくれみたいな感じとか、
うんうん、
あと自分でもう突撃してやらせてくれみたいな感じとか、
うん
うん、まあ、ストリートとかもいっぱいあって、うん、全部で
66本ですか
66本
のそうなんです。
数がね、なんか行っても倍ぐらいかなと思ったら1日
そう
1日1回以上やって
る。うん、でなんかアムステルダムって普通のライブ1日4本とかやった時あって、
うん、
もうヘロヘロでしたね。
いやそれはフルセットでって
、あ、だいたいまあ3、40分とかのね、
あ、結構じゃん、本当にがっつりですね。
うんうん、いやで、それで2ヶ月無事また完了して、で、日本に帰国して、
はい、
なんとまた今度アムスで、まあ、フェスが決定して、
うんうんうん、
出演か、なんでまたすぐ3週間、今度アムスとロンドンだけで行ってきて、
うんうんうんうん、
っていう感じですね。 でこれから11月からはオーストラリア、ニュージーランドで、
本当にだから
来春は、南米です。
高いから逆に行けるとか、
うん、
はい、日本の冬をちょっとエスケープしてオーストラリアの夏を
おかし
い、はい、という感じで、ワールドワイドに気持ちいいバイブスを届けて活動してます。
すごいですね。もうなんか、はい、ワールドツアーに行っちゃうっていうのもすごいんだけど、本当にさっき の, そのヨーロッパの期間の話だったみたいに60日間で66本やってるっていう、
かなりねやってます
よ。これでもやっぱあれですよね、すごい楽しみながら本当に
純粋
に
音楽
が好きでっていう感じ で,
で、ね、はい、もうマイライブ楽しくて、
うん、
しかもやっぱヨーロッパすごいこう反応もお客さんいいんで、
いいですね、うん、
うん、路上でやってもすごい CD とかも買いたいって言ってくれて寄ってきてくれたりとか、
はい、
うん、
ですね、僕らが本当だからロンドンでケンタさんのライブ見てもその次のライブの時にはもう CD が売り切れちゃったって、その全部出払っちゃって買えないっていう状況が起きたんですよね。
ああ前回
ソールドアウトしちゃ
った。そうなんですよ、ありがたいことに
で、まあ、で数ね持ってってるだけしかやっぱないから造反とかもできずにってことですもんね、
はい、で追加で実は送ってもらったんですよね。
お
でフランスのなんかやる予定だったパンパリの、
はい、
まあ、ライブバーに送ってそこで道中ピックアップして、
うんうん、
で無事それも売り切れました。
すごいな、なんかね本当にすごいですね。
いやおかげさまですね。もうい
やなんかこう先ほどそのタイでのチャンバラ祭りが印象的だったっていう話も伺ったんですけど、はい、うん、
チャンバラ最高でしたね。
他に何かこうこれも印象に残ってるな、まあ、全てもちろんそのケンタさんにとっては大事な、うん、一本一本だったと思うんですけど、特にこれは大変だったとか、ね、面白かったとか、うん、変だったとか、なんかそういうのもありますか？
やっぱり2回目の、あ、2回目で、はい、1回目のヨーロッパツアーの時の、
はい、
ドイツのコルン、ケルン、
ケルン、
どっちだっけ、ここだと何です か、ケルンです、
はい、
ケルンで、バスキングストリートライブをしてたんですね、
うんうんうん、
で、すごいおすすめの場所とかも聞いてて、で、ケルンのドム、なんかこう古い教会の前とかでやったりとかして、
うんうん、
すごい人も集まって大盛況だって、でなんか友達がじゃあもっといいバス連れてやるよって言って、
はい、
その日なんかちょうどお祭りみたいなのを間違いやっとって、
はい、
で夜の、まあ、とある公園に行ったらもう若者がなんかこういろんなところにこう散らばってなんかそれぞれに飲んだりとかして、
うん、
でじゃあここやっちゃおうかみたいな感じで、でいきなりこうなんか広場でこう演奏しだしたら、
はい、
もうどんどんみんな集まりだして、最終的にもうほんと150人ぐらいとか多分集まって、でそれでイエーイみたいな感じでやってたら、
はい、
こう警察が来ちゃって
予想通り
そう、あ、違うよ、最初おじさんが来たんだ、おじさんが近所の一人来て、
うん、
でもう結構怒ってて、
うん、
も
う
お前たちせえぞ、
あ
ちょっともうやめろみたいな感じで、うん、したらもうその若者たち大ブーイングでもう帰ったい感じで、でまあひとまずおじさん帰って、
はい、
でまあ僕はちょっとそういうのだとねまあよくないんで、
うん、
衝動来ちゃうとじゃあもうやめようかと、
うん、
したら若者がもういや大丈夫だよってもっとやってみたいな感じでやったら大丈夫かとかって言うから、
はい、
おっじゃあもうちょっとやろうみたいな感じでやってたら、
はい、
また同じおじさん来ちゃってでも今度はもうさらにもうその5倍ぐらいの怒り具合で感じで、でもう若者も結構こう仲裁というか止めに入ってくれて、
うんうん、
でそうこうしてるのに警察も来ちゃって、
うわ
でそれでなんか僕の機材とかもう没収されちゃって、 で明日あの取りに来いとっていう感じで、その日はもう終了して、で翌日取り行ったら50ユーロ払えと。
うわ
で払ったら返してやるという感じで、まあ一応ね返してもらったんですけど、でこれ何がすごい思い出だったかというと、
はい、
その警察来た時にこう罰金その場でなんか払えみたいな感じだったんだけど、
はい、
いやいやそんな、うん、いやねみんなも楽しんでたしこう、うんうんうん、っていうなんかこうやり取りしてたら、
うん、
でその時に50ドルの罰金だみたいな、
うん、
でそしたらこう若者たちがこうみんな、いやそんなお前に罰金払わせるなんてダメだみたいな、できそれは良くないみたいな感じで、
はい、
でもうなんかこう自分たちの帽子とか取ってこうみんなのとこにこうこうそういう状況だからチップ
頼むみたいな、じゃあその50
ドル
あ50ユーロを
回ってくれて、
みんながああ
、で無事こうそれもちゃんと集まり、
はい、
っていうこう音楽好きの若者たちの優しさに触れた感動的な出来事がありました。
へ
え、はい、
めっちゃいい話ですね
変な話だと思ったらいい話、
変な話だと思ったらやっぱりあるのか、そういうのと思ったら
普通に嬉しかったですね。で、なんか連れてってくれた友達とかも、うん、なんかもう椅子の上に立って大声で、うん、もうなんかこんな感じで罰金が出ちゃったからとか言って、
うんうん、
そんなアーティストがマイナスになったらダメだみたいな感じで、
うん、
だからこうドネーションお願いしますみたいな感じでめっちゃ、うん、こう大声でこうアナウンスしてくれたりとか、
うん、
みんな優しいなと思って嬉しかったですね。
なんかやっぱアートに対してのそのなんていうのかな、受け入れ方みたいのがやっぱ全然日本とは違いますよね。
そうですね、なんか、うん、どうなんだろうな、でも確かに違いますよね。
うん、
なんかより距離がなんか近い、
そうですね、もっとこうなんか認められてる感じがするので、多分、
うん、
そういう意味でそのドネーション出すってことに対しても全然こう、
うんうん、
なんだろう、抵抗力なく出して
る
感じだと思うので、
そうですね、路上ライブの時とかも本当にこう自分が好きだったら、
はい、
そういうチップとか入れてくれる CD も買ってたりとか、
うんうんうん、
ライブあるかとか言ってぜひ行きたいとかって話しかけてくれたりとか、なんかそういうアクションがなんかやっぱすごい多かったですね、ヨーロッパ。
うん、
うん、でやってる方も楽しいし、
うんうんうん
うん、
あーすごいですね。なんかこう結構オーストラリアもバスカーが多い文化だったりとかするので、
あね、行きますね、
ね、ちょっと楽しみですね、うん、じゃあ
そう、すごい楽しみで、
うん、
バスも、ぜひちょっと日本のミュージシャンの皆さんのヨーロッパだったりオーストラリアの路上ストリートライブおすすめです。
ありがとうございます本当ですよね、もっといろんな人に出てってほしいなって思いますし、
うん、
うん、
ね、
はい、ありがとうございます、はい、ケンタさん日本にいらっしゃる間に何かこうイベントですとかライブの出演っていうのは決まっていらっしゃいますか？
あ、そうですね、結構もう最近またどんどん決まってきて、
はい、
まあ、詳しくはですね僕の名前すでにそのケンタ林 .com でスケジュールに載ってるんですけども、
はい、
そのオーストラリアが11月17日から で、
はい、
でその前の週末10、13、15、そのあたりはですね、日本のすごいかっこいいジャンバンド、ダッチャンボっていうバンドがあるんですけども、
はい、
のベースのエイジ君と一緒にツーマンツアーを、
はい、
関東でやります。
あ、
でまだそうですね、その詳細も僕のホームページに載ってるので、
はい、
関東の方ぜひチェックして遊びに来てもらえたら嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、
そしたらじゃあそのホームページの、URL を概要欄の方に貼っていきますので、
はい、
そちらをチェックしていただいて足をぜひね、はい、運んでいただければと。
はい、生で やっぱりね生で、はい、こう聞いてみてほしいので。
そうですよね、
ぜひ。
本当に僕が言うのもあれですけど、ケンタさんのライブはやっぱ生が一番いいですよ。
ああ、ちょっとじゃあ行ければ、うん、
ビールもライブ生が一番いいですね。
ケンタさんのバイブスを肌で感じてほしいです、
ね、は
い、
うん、なんか常にもうこのなんかスカイプ越しに話しててもすごいこうエネルギーが、独特なエネルギー発してる方なので、これがね
独特な、はい、音楽にっていうのと発してますね。
はい、なんだろう、こう自分であのビートボックスやるんですよ。でそれをこうループして、
はい、
でそれにギターを乗せてみたいな、
うんうんうんうん、
もう神が降りてる感じ、こう 何かがこう取り付いてる感じだ、その瞬間。
はいはい、
あれですか、そう、見て、そう、はい、カミングアウトってやつですか。
カミングインじゃないですか。
もう内なる感情がカミングアウ
ト。へー、気になりますね。
見てても面白い、すごい。なんか結構エフェクターとかを結構いっぱいこう並べて、
うん、
で音をこう変えてって、
うんうんうん、
でギターがだんだんギターじゃない音になってました。
へ、
見てても面白いし、サウンドすごいグルーヴしてるし、
うんうんうん、
ありがとうございます。
いろんな意味でじゃあ本当に楽しみ方がたくさんあってっていうのが健太林の音楽っていう感じなんですかね。
はい、嬉しいですね。
はい、ぜひあのパラジアム的にも協力プッシュをあのしていきたいと思いますので、
ありがとうございます。
はい、またぜひあの、はい、お時間あれば遊びに来ていただいて、
あ、ぜひぜひ、
ね、はい、いろんな話してね、はい、いければいいですね。
しましょう。
はい、
はいはい、
ということで、本日は、健太林さんをゲストでお迎えいたしまして、お送りいたしました。健太さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。音楽で、イーステンランバイブスで、
はい、
最高な方向にみんなで向かっていきましょう。
はい、ありがとうございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。私がロンドンに滞在している間も本当にいろんな日本人の方と知り合って、で、みんな結構やっぱその行動力があってね、自分一人だけでギターだけ担いでロンドン来ましたとか、英語喋れないけどそうやって世界ツアー行ってますとか、いろいろそういう本当にいろんな方に出会ってきたんですけど、これ聞いてる方とかでこれからそういうこと自分もしてみたいなって思う人は、やっぱり何かこう、なんだろうな、準備をしてやった方がいいんじゃないかって思う人たくさんもしかしたらいるかもしれないですが、みんなそうやって外に出てる人に関して共通して言えることは、なんかそこまで深く考えずにというか、心配せずにまずは一歩出ていただいて、そうすると意外と簡単にね、そうやってストリートミュージックだったりとかっていう意味でもそうなんですけど、意外と自分が思っているよりかははるかに簡単に夢を叶えることもできるし、英語もね意外とどうにかなっちゃうっていうのが多いので、もちろんね、金銭的に準備しなきゃとか、いろいろ気持ちの面でとかってあるかもしれないんですけど、まずは日本から出てみて、自分が憧れている国にまずは行ってみるっていうのは、一番最初にやった方がいいことかなっていうふうに思います。はい、ということで、先ほども、申し上げました通り、健太林さんの、ホームページ概要欄にリンクを貼ってございますので、こちらからぜひ、ね、関東の、ツーマンツアーについて詳細をゲットしていただければと思います。そしてこのフライジャムレディオなんですけれども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。またこの後健太さんとも、英語で話をして、木曜日の回で流していきたいと思いますので、こちらもぜひ皆さん聞いてみてください。では今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。